DJ テリーのこの時この時間この瞬間。オーラ2で洗顔したら顔面リステニン、スーパーミントで梅雨シーズンの突入です。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。まあたまにやってしまうんですよね。まあたまにだから1回だけじゃないんですよ。シャワー浴びながら洗顔しようとして、洗顔フォームを歯磨き粉オーラ2を間違えて手に取って、もう顔に塗りたくってしまうパターンもう全然泡立ちしないなって思いながら洗ってると、あのクールミントが顔面から漂うんです。もう逆にスクラブ感があるんじゃないかって思うぐらいですよまあでもね、逆パターンって不思議とないんです。まあ不思議かどうかわからないけど、あの歯ブラシに洗顔フォームつけてしまうって逆パターンね。まあリスナーの方もシャワー浴びるときはよく確認してから使ってください。まあそんなわけで季節は6月、いよいよ7月からやってきますよ。江ノ島ビーチ DJ 現在絶賛準備中です。そんな中で先月5月にテリーなんと声優に初挑戦しました。幸せの青い雲、星雲、いやいや星雲じゃなくて声優です。まあなんで心爽やか星雲になってるんですか。星雲はお線香です。まあ星雲のお線香は置いといて、あの声優にチャレンジしたわけですよ。新日本ヒストリーっていう日本の歴史人物が、もしも〇〇だったらみたいなものを、あの現代の時代に合わせたコメディアニメです。で昔はギャオとかで配信してましたが、今は YouTube で見れます。テリーが撮った品目は、もしも蒲生氏郷が蒲生様だったら、簡単に言えば戦国武将蒲生氏郷がガクトみたいだったらって感じです。蒲生氏郷と伊達政宗が芸能人格付けチェックみたいな勝負するんです。テリーはその格付け対決の MC 担当する浜田景隆役をさせていただきました。浜田景隆は伊達政宗に仕えた武将ですが、格付け目線で言うとダウンタウンの浜ちゃんがやってるからね、もう浜田つながりで浜田景隆を使ったんだと思います。天正18年戦国武将格付け対決とか、浜ちゃんのあの名台詞、結果発表、もうめちゃくちゃ声量上げていましたよ。あの主役ではなかったけど浜ちゃんポジションで結果発表を言えたのは、ある意味テリーが一番いいとこ取りだったかもしれません。配信が秋ぐらいでもう少し先なので、配信されたらぜひ新日本ヒストリーテリーの結果発表ぜひ聞いてみてください。そんなわけで夏本番前なので、青空に向かって幸せの青い雲、星雲を歌いながらでも DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。 ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さて、夏本番前に勢いつけるバンドはこちらでございます。初夏のパンクには熱すぎるバンドだぜ、パンクロックバンドラフィンノーズのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。ラフィンノーズは1981年に大阪で結成します。1981年だから40年以上も前からパンクロックに踊り出してるわけですよね。まさにパンクロックシーンのパイオニア的な存在です。1983年には自主レーベル AA レコードからシングルをリリースします。自主レーベル、いわゆるインディーズ。1980年代前半からラフィンノーズ、ザ・ウィラード、宇頂天のパンクロックバンドはインディーズ御三家と言われるほど大人気を博し、このインディーズ御三家という名称こそが現在日本語としてインディーズという単語が浸透するきっかけとなっているんです。まあ、今では当たり前のように使っている言葉がラフィンノーズによって作られたと言っても過言ではないですよね。ラフィンノーズが基礎を作り上げたことで日本のパンクロックは現代に至ります。時代の経過があってもラフィンノーズのパンクロックは変わらず弾けて飛ぶぞ。それではインディーズのスーパージョッキーラフィンノーズ、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。パンクロックの聴力を研ぎ澄ませ、ラフィンノーズのご紹介です。ボーカルチャーミー、ギターセイジ、ベースポン、ドラムトールウルフの4人組パンクロックバンドです。1981年に大阪でラフィンノーズを結成してパンクロックの産声を上げます。1983年に自主レーベルであるファーストシングル Get the Glory をリリースすると、翌年1984年にはファーストアルバム Push for Sale をリリースします。日本に確たるハードコアパンクシーンが形成される以前から中心的バンドとして活躍し、メジャーデビュー前である1980年代前半からはラフィンノーズ、ザ・ウィラード、宇頂天のパンクロックバンドはインディーズ御三家と言われるほど大人気を博します。昔も今も時代が変われど全く変わらないその音のやかましさと速さはパンクバンドという言葉が一番ぴったりくるバンドで、古典パンクを継承するおしゃれなかっこいいルックス、そして何より今もバリバリの超激しいライブを毎年何十本もずっと続けていることは純度 100% でパンクロックの果汁 100%。 ロックの匂いを嗅ぎつけたらそこにはラフィンノーズがいるでしょう。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日はDJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。館内放送でもお伝えした通りラフィンノーズは今も昔もパンクバンドという言葉が一番ぴったりくるバンドです。今も昔と全く変わらないその音のやかましさと速さに古典パンクを継承するおしゃれなかっこいいルックス、そして何よりもバリバリの超激しいライブを毎年80本近くもずっと続けていること、さらにあのツアーなんですけどスタッフなしでメンバーだけで回ってあの自分たちで機材を運んで自分たちで物販もやるんです。あのね、これ結構すごいことなんですよ。まあ、テリーもその昔イベンターの仕事をしましたからめちゃくちゃよくわかります。あのライブハウスにあの機材車が来てステージまで機材運んで 設置したら照明や音響チェックからリハーサル、その間に物販しては本番が始まり、終演後も撤去作業もありながら物販をさばくと、これメンバーだけで全てこなすってなかなか大変です。しかも1公演だけでなく全ての公演ですからね。まあ、もちろん機材や音楽、いわゆる楽器、まあこれは最小限だと思います。でもメンバーオンリーでこなせるのはなかなかできることではありません。さらに今更ですけどラフィンノーズですからね。名もない若手バンドが自分の車でライブハウス待ってますとかじゃありませんから。ラフィンノーズがよく言われる伝説やベテランという言葉を拒否し、まあ、いつでも現役最前線を貫くその姿勢、ボーカルチャーミーとベースのポンが昔からよく口にする、それがパンクだからやる、それはパンクじゃないからやらないという価値判断基準。ラフィンノーズはそのやることなすことすべてが今もどこからかどう切ってもパンクロックの果肉からは果汁 100% であることに間違いないバンドなんです。そしてそんなライブも3月から始まったツアーも6月でファイナルを迎えました。ラフィンノーズ春のレコ発ワチローパーティー、その後も少し番外編もあるみたいなので、もし行けるとしたらお早めにチェックしてください。ラフィンノーズはいつまでも変わらずその時の時代をパンクロックで描写してくれることでしょう。といったところでテリーのミュージックタイムセール、ラフィンノーズ、こうご期待ください。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードでこんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。さあ本日のお題はこちらでございます。そんなん知るかと言わせてください、あなたならどうする。これはね、今のご時世で言えば物価高騰で値上げしました、これが一番知るかって言葉だと思うんですよ。まあそれぞれがね消費者になるわけで、まあ物価高騰って言われてもね、本当の物価高騰の理由もあるかもしれないんですけど、こんだけ高騰高騰って言われてもテリー本当なのかって思う僕もあるんですよね。でそんなところで値上げしました、ああそうだよねって多分実は納得してる人ほとんどいないと思うんですよ。まさにそんなん知るかってね、もうバッチリあったお題だと思いますが、果たしてどんなことが起きるんでしょうか。早速ご紹介しましょう。はい、まず最初はこちらでございます。そんなん知るかと言わせてください、あなたならどうする。ほらテリーってよく見たらイケメンじゃん、知るか。いや知るかじゃないでしょ、顔のパーツがいいとは言われたことはあるんだから。パーツが全部揃ったら残念だけどね、まあ福笑いか。まあまたよく見たらとか、これねあのリアクションにも困るような言い方、まあよく見なかったらどうなんすかテリーさんはっていう感じなんだけど、あの望遠鏡で見るくらいもう超遠距離からだったらイケメンとか、そんなもっと近くで見てよ、スナイパーじゃないんだから。まあよく見ても見なくてもイケメンってことにしといてください。まあとりあえずね、まあ見た目なんて人それぞれの好みってのがありますから、良くも悪くもテリーの見た目は人それぞれってことでお願いします。はい、ではどんどん行きましょう。ではお次は、こちらに行きます。そんなん知るかと言わせてください、あなたならどうする。 手のひらを太陽に透かしてみればってグラサンないと眩しいよね。でしょうね。もう知るかっていうよりもそらそうでしょう。まあ、白内障の人は歌ってもいいけど手のひらを太陽に透かして見ないでね。まあ、この曲あれなんだっけ、小学生の時なんか歌ったような気がするけど、音楽の授業で、あれなんだっけな、あ、手のひらを太陽にだ。ほんと歌詞とそのままになったね。もう今振り返れば、あの生きる素晴らしさをダイレクトに表現したいい歌っすよね。まあ決して白内障の歌じゃないですよ。あ、生きる大変さ悲しさでも生きるっていいよねって歌です多分ね。なのでグラさんは夏の江ノ島でバッチリ決めて、手のひらを太陽に透かしてみれば、青空に向かって歌ってください。はい、では、じゃあこちらに行きましょう。そんなん知るかと言わせてください、あなたならどうする。タブレット購入しようと思うんですが、買えよ勝手に。もうそれこそ本当に知るかだよね。もうタブレットって iPad なのか MacBook にするのかこれも知らんけど、まあ自分でどうぞ好きなのを購入してください。もう購入しようと思うのですがって、もう誰に思いを伝えようとしてんのよ。せめてお店の店員さんに言ってね、まあ思うのですがとか中途半端じゃなくて、もう告白みたいにストレートに言わないと、好きです付き合ってくださいみたいに、僕は死にません、 iPad が好きだから iPad 買わせてくださいとかね。もう101回目のプロポーズ、もう武田鉄矢か、古いな。まあでもお買い物はこれくらい思いっきりよく勢いで買っちゃいましょう。はい、じゃあ次はこちらに、行きましょう。そんなん知るかと言わせてください、あなたならどうする。おお神よ、所沢支店だけは移動をやめてください。誰に言ってんだよ。もうそんなん願かけたって神様が知るかって感じになるよ。まあ、所沢支店に何があるのかわからないけど、もうこんなん会社の人に言えばいいでしょう。あの人事部長とかいるでしょうね。まあでも願かけるぐらいなんだからよっぽど嫌なんでしょうね。もう逆に気になるよ。もう場所が遠いのか嫌な社員がいるとか、もうまあ大方そんなとこですよね。もう社内の雰囲気って大体上司で決まりますからね。もうどうしてもあの仕事上は主従関係が生まれるから、部下よりも上司によって良くも悪くもなるから、今の時代は特に気を使いそうだよね。もうなんかあれば退職代行もう無理から連絡来そうだし、だからとりあえず所沢支店だけは移動をやめてください。はい、ではじゃあお次はこちらに行きましょう。そんなん知るかと言わせてください、あなたならどうする。朝はやっぱり夕げの味噌汁だよね。知るか、まあもう汁物だけに知るかがなんかややこしいな。しかも朝なのに夕げだし、もう朝食だから朝げじゃねえのかよ。もう ややこしいのかめんどくさいのかわからないけど、こだわりすぎますよね。まあ一応メーカーのホームページ見たら、朝げと夕げとかは味噌が違うって調理的にはあるみたいですが、まあリスナーの方はお好みの味噌はあるんでしょうか。まあテリーはやっぱり新潟だから、越後長岡の麹味噌は好きですね。あとちょい甘めになる京都の白味噌とかは鍋作るときには使ったりするかな。だから朝食の味噌汁で悩んだら、朝げ昼げ夕げをもう全部ブレンドしてオリジナル味噌汁にしちゃいましょう。はい、はい、じゃあお次はこちらでございます。そんなん知るかと言わせてください、あなたならどうする。僕ってあと経験値100あればレベルアップするじゃないですか。まあ知らんけど頑張ってレベルアップしてこいよ。これガルナの塔でも行けばメタルスライム出てくるから、毒針でも装備してたら急所一発で倒せるよ。もうドラケー3ですこれ。もうこれ知ってる人じゃないともうガルナの塔だけでもクエスチョンだね。逆に知ってる人だったら、ああそこねメタルスライムめっちゃ出てくるねっていう、まあ極論なで内容になってますけど、まあてかレベルアップするじゃないですかってどんな状況っすか。もうレベルアップの前借りですか。 まあ、そんなんできたらね、あの RPG ゲームにリボ払いとか導入してほしいよね。あの早々に鋼の剣とか買いちゃうよ。もう買いすぎて支払いが火の車になるプレイヤーが急増しそうです。あの返済に追われて冒険が進まないなんてことが起きそうだよね。もうゲームの趣旨変わってきます。まあ現実でもゲームでも返済生活とかは嫌すぎます。学校から帰ってきてドラクエのレベル上げをひたすらやるとか、まあ一人でゲームに凝りすぎないように、楽しんでください。はい、ではお次はこちらに、じゃあ行きましょう。そんなん知るかと言わせてください。あなたならどうする。控えろ控えろ、このジジイをどなたと心得る。知らんって誰ですかそのジジイは。もうジジイって言ってる時点で水戸黄門様、水戸光圀公じゃないでしょう。スケさん、カクさんもどこで間違えたんこれ。あの旅の途中の団子屋かなんかの休憩中に他のジジイを連れてきちゃいました。そんなわけないでしょう。ジジイ同士でも身なりからして黄門様と全然違うしね。まあジジイって言ってる時点で間違えてないから、これ確信犯だって。あの黄門様のハラスメントがきつかったんでしょうか。まあこういうのはね、通常はね、辞めて去っていくか退職代行をもう無理に言って辞めていくのが普通だけど、あのジジイを入れ替えるなんて斬新すぎるって。まあ会社でもそんなことができたら離職率を下げることができるかもしれないよ。ヘリが対象者だったら結構嫌だけどね。まあとにかくどこのジジイかわからないもんどころは目に入らないので、スケさん、カクさん、懲らしめてやりなさい。はい、ではお次はこちらに行きます。そんなん知るかと言わせてください。あなたならどうする。1日最低50発は兵国じゃないですか。知らん、その臭い、そんなこかれたら。最低でも50発でしょ。多い時は100発くらいこかれますか。もうめちゃくちゃこくやん。普段何食べて生きてんだよ。そんなこいたら一体肛門いくつあんの。肛門5個ぐらいあるんじゃない。まあ昔筋肉マンが兵こいて空飛ぶなんていうギャグシーンがあったけど、そんなこかれたら余裕だよね。もう武空術より早く空飛べるって。環境破壊なんか半端じゃなさそうだけど。まあおならで飛んで過ぎ去った後はまるで荒れ果てた荒野、サザンクロスか。 2000X 年世界はおならの炎に包まれた。筋肉マンと北斗の拳がコラボしたらこうなりますかね。まあなるわけないか。まあさすがに1日50発のおならはこきすぎなので、無味無臭のおなら20発くらいこいてください。はい、といったところでテリーは水戸黄門様と一緒にパチンコ CR 黄門茶碗を打つためにパチンコ店のイベントに並んでくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、クールランニングス、ワンエイター。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイクールランニングスワンエイター
。ミュージックゼロチャンネル。さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。びっくりしたのは、この収録前に、まあ、このラジオでも言ってたんですけど、まあ、近くの、スーパーの米粉パン、まあ、好きで買ってますって、久しぶりに買いに行ったんですよ。行ったらね、パンが半分になってるんですよね。で、値段はそのままなんですよ。いや、今、米騒動ってすごい騒いでるじゃないですか。で、周辺のね、この場所、収録場所っていうのはね、まあ、割と米が、ね、盛んだなっていうイメージは持ってたんですけど、なかなか大変らしいですね。もう米の盗難がすごいらしいですよ。本当に。逆に米どころとかもそうかもしんない。新潟も危ないよ。やっぱ米が盛んな地域の方が狙われるかもしんないですね。本当に米騒動、本当の騒動がね、起きてますね。米がないから米食わせろっていう昔の騒動とはまた違うよね。米を売りてえからちょっとパクらせろみたいな趣旨がもうだいぶ変わってきてるね、時代とともに。本当はあるんだけど、そういうことが起きてしまったためなんでしょうか。なかなか米の値上がりがね、止まらないのか、下げれるんじゃねえかなと勝手に思いつつも、なぜ止まらないのかなって思ってね、なかなかこれ難しいですよね。まあ昔ね、そういうグルメリポーターが米粒の宝石箱やなんて言ってた人もいましたけどね、彦摩呂さんとか、まあ言ってましたけど、これまさに本当ですね。もうギャグで捉えられないぐらいの米粒一つ一つが本当に宝石のように、もう価値観が上がりすぎてます。なのでね、これどうしたらいいんでしょうね。なんかこう、もっともう無理やりでも値下げとか無理なんですかね。そしたらスーパーもあれか、儲からないか、潰れちゃうか。なんかなんとかならんのかなと思うんですけど、ここで急にほら外国の米が今度いっぱい入ってきましたってなると、本当に日本の農家が再生不可能になっちゃうんですよね。で、日本の農家潰れると多分この国は多分もう難しいとか、ここ数百年振り返ってももう無理なんじゃないかって思うぐらい、結構ね、地味な危機感は思ってるんですけど、具体的な行動が特にテリーあるわけじゃないですけど、そんな思いを持ちながらね、このね、米粉パンに思いをね、走ってしまいましたね。で、テリーは新潟に友達の農家がいるんで、去年そんなに騒ぐ前に新米を30キロ1万円で買ったんですよ。多分これ聞いてね、米高えなって思ってる人飛びつくと思うんですよね。30キロ1万円です。めちゃくちゃ安いですよ、今のご時世で言ったら。普通にだって今5キロ5000円、いや2キロか、5キロ5000円だか、ちょっとまあ結構5、6000円いってるような値札見るんですけど、その1万円で倍以上は手に入る。ただ一人で30キロなんてなかなか食えやしないので、米俵が家にドンって置いてあります。まあしかも玄米なんでね、作るたんびに自転車で漕いで、コイン精米とこまで10分くらいかかるんですけど、そこまで米を持ってチャリで漕いで精米して、お米を炊く。ちょっと面倒ですけどね、精米したてのお米最強にうまいです。なのでテリーはある意味まだ幸せなのかもしれないですけど、ある意味ちょっと危機感も感じています。まあ、米もね、もう当たり前のところがもっと当たり前になれるように、もうちょっとね、いい風に向かってくれればいいかなと思っております。なので米の盗難だけはね、まあ聞いてる人なんてまずないと思いますけど、そんなことはね、そういうことはね、絶対にしないようにしてください。米の盗難だけはもっとね、なんすか、重い罪にしてやったらいいんですよね、政府もね。まあそういうのが横行することがね、世の中やっぱりね、どんどん変わってきてるので、皆さんお米だけはね、大切に一つ一粒残さず食べて、米がもうちょっとね、買いやすい状態になったら、もうライスパーティーでもして皆さん、素敵な日々を過ごしていくようになったらいいんじゃないかと思います。はい、そして番組では、コーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。 X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。 皆さんからご返事、お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!